ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スモーと、
ただいま、マクオ。
はい、ということで、はい、今週は週刊ラジオからマクオちゃんにも登場していただきまして、
お邪魔してます。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
先週ご案内した通り、ただいま登山隊の登山計画を今週は立ててみようということで、はい、園さんがコースの方下見に行ってくださったので、はい、その様子から、はい、伺って、登山計画ってこういう風に立てるんだよっていうことを教えてもらいながら、
はい、
今回のただいま登山隊の、計画を立てまして、
はい、
引き続き募集をしたいと、
はい、
加えて、まあ、週刊ラジオ的に何をするかと、
うん、
まあ、カップラーメン食うぐらいかもしれませんが、そんなお話も入れつつ、
はい、
今週は行きたいと思うんですが、あの収録の前にね、背中の爆弾爆発しまして。
あら、大丈夫ですか？
これもうスクランブル始めてから何回できたんかなっていう感じなんですが、うん、粉瘤できて、
おりおり
ゴルフボール台ぐらいまで来まして、まあ病院行って、
うんうん、
切って取り出さないと本当はいけないんでしょうけど、すごい痛かったので、
あら、
行きたくない、行きたくないと思っていたらですね、この収録間際になりまして急に爆発しまして、
はい、
内容物紛失。
それはいつ、あれ初めて聞いたんですけど、そういう
話してないんです
か？初めて聞いた。
粉瘤って、まあ、要は海が溜まっちゃうんですよね。あの毛穴の構造上なんかいろいろ
でっかいニキビみたいな感じ
なんですか？ああ、そんな感じなのかな。まあ、できやすい人と全くできない人といるらしいんですけど、どうも僕はできやすいらしく、過去にですね、顎、肩、
あら、
どこだ、まあ、結構何回かできてるんですよ。で、顎がね、全然なくなんなかったんだよね。で、その時は切りまして、で、顎はまだそうでもなかったんだけど、肩にできた時は、
はい、
あの、もう寝返り打つのも辛い感じになっちゃって、寝れないんですよ。
痛いんですね。
痛くて。
あらあら。
で、ま
あ、炎症を起こしてる。まあですね、結構可能したりして、
うん、は
い、
あの要は毛穴の付け根に、なんか袋状のものが最初できるんですって、
はいはい、
で、外から入ってきたバイ菌というかゴミみたいなのから膿ができて、それをこう袋の中に閉じ込めるような感じに、でその膿がどんどん溜まってって、要はコブみたいになるんですよ、うん。
でそれは立派な細菌感染というやつ大変だ。
本当はそれを切開して、
うんうん、
その袋ごとポロンとうまく取って、うん、で周りに飛び散らないように消毒をしないといけないんですって、
はい、
で、それが飛び散ってしまうと、またそれが体内のどっかに残っていつか成長するよと。
なんですって
聞いてるだけで
いう話だったんですよ。
なんかホラー漫画にありそうな怖い。
あ、まだ始めてない時かな、その肩切った時が、今スノーさんと一緒の会社勤めてた時、
はいはいはい、
あの時にできて、
あらあら、
で会社休んだんですよ。
あ、そうでしたか。
我慢してずっと行ってたんですけど、
あら、
朝もどうしようもなくて、出勤するつもりで支度して身支度までできてたんだけど、駅に向かう途中で断念して、ごめん、休むっつって休んで、 救急で切ってもらったんですけど、その時ね麻酔が効かないよって言われたんですよね。
はい。
でほぼ麻酔なしで切開して
うわ
で取ってもらって、要は取った後その消毒するわけですよ、
はいはい、
もうね看護婦さん5人だか6人だかに両手両足押さえられて、
あ、そっか、
あの切られる方の右肩だったかな、はい、2人がかりぐらいで押さえられて、
うわ
本当にね、うん、もう動いちゃうの、あ、痛くて、
まあそうです、
うわーみたいな、
それってまるで江戸時代とかのなんか刀傷直しますみたいな、
あ、そんな感じですねなんか
なんて怖い、
あのだってタオルかまされましたもん、
あ、そう、
これ噛んでてください言われて、でもよだれは出るわ涙は出るわ、
はい、
いや切ないというか、なんか俺拷問されてるみたいと思いながら
それそんなここで喋ってないで明日早く行かないとって感じ医者に行かないと、
あ、まあまあでももう破裂したからいいかなみたいな、
そんななんだ
その時は破裂しなかった、でもうすごい痛くて、で本当にそれが痛かったんですよ。でなんかそこのお医者さんもなんかすごい面倒くさいあれなのか、すごい厳しかったんですよね。もっと早く来ねえからこんなになってどんどんこうなって、すっごい痛いんだよこっちはっていう状況の中ずっと怒られてんですよ俺。
踏んだり蹴ったり。
それは外科ですか？
うん、救急の、まあ、新横浜のね大きな病院に行ったんですけど、だから看護婦さんがすごい同情の目で抑え、すっげえ力で抑えてくれるんだけど、なんか大丈夫ですか大丈夫ですかって同情してくれてはいるんだけど、でもその手すごいしっかり抑えてるよねみたいな、
まあね、
感じだったんですけど、
そんな怖い話があったんだ。
そうだから、それがあるからもう病院行きたくなくて、破裂しないかな破裂しないかなって思ってたんですけど
破裂したらいいんだ
破裂したらこれしぼむじゃない。
いや、まあだけど消毒とかしてた方がいいじゃない
ですか、なのかなとは思うんですけど、
飛び散ったんじゃないですか。
もう飛び散ったから、まあ第2波第3波がいずれ育つんだろうけど、うん、切るよりいいかない
や、それあのリュックとか背負えなくなります。
あ、そうなんだよね。だから
そうなんだ。
そういうところが仕事ができなくなるじゃないですか。
ただいま登山隊、あ、そうだ、ただいま登山隊どこじゃなくて仕事がね、カメラバッグがね、背負えなくなる。
ないとかなんか、
うん。だから前回のは、これ去年ぐらいだったかな。ちょうどカメラバッグの帯が当たるあたり。だったんですよ。ね、今回のはもうちょい下だから、なんとかカメラバッグは省エネで出るんですけど、まあそんなのがありまして。
そうなんだ。
でね、なんか、そんな話、もう2週間目ぐらいなのかな、これ。でき始めた頃、あの、新宿のモーモーさんのところ行って、そんな話をしたら、あの人もできたらしく。
あら。
あの、今じゃないよ。前にできたことがあって。
感染したのか。びっくりした。
その時、もう肩だったんだって。で、なんか肩は麻酔が効かないんだってね。
へぇー。知りませんでした。
で、モーモーさんは全身麻酔でしたらしい。
あ、そう。意識失ってた。
なんで俺は全身麻酔じゃなかったんだろうって。
麻酔科医がいなかったかなんか感じです。
でも、すごいでっかい。
あ、そうか、
総合病院だよ。
あ、じゃあ先生めんどくさかったんです
、ね、多分なんかすげえめんどくさそうにすげえ怒ってたから、なんかすげ
え麻酔、全身麻酔は大変ですよね、やっぱり。あの話がどんどんすれそれて血液検査とかしなきゃいけないし。
あ、そうなの。
うん、腎臓に負担かかるから、腎臓肝臓、肝臓に負担かかるから。
あ、そうなんだ。
うん、まず肝臓の肝機能とかしちゃんと調べて、うん、まあ、あと心電図とかも調べて、
うん、
全身麻酔に耐えられる状態かどうか確かめてからじゃないと
できないの。
やってくれないと。
あ、もう痛くてすぐ来てくれって言ったから、じゃあそんなのできねえやって話だったのかなあ、やっぱ早く行くべきですね
はい、なんか、いや、そんな話を聞いて、
うん、
登山計画とか立てられるんでしょうか私
行きましょうっていう
はい、まあ、まあ、潰れたんで多分大丈夫じゃないかなと思うんですけど。
まあ、まだあと1ヶ月ありますから。それまでに直して。
もう、すごい痛い感じだったのが、でも、気分的には、こう、ちょっと出すもの。でもね、だいぶこう、出たんですよ。
はい、
海と地と、ジョビって出た感じだったんだけど、いや、でも、コブ残ってんな、みたいな。なんかちょっと一生懸命絞ったんだけど、出てこなくてですね。ちょっとこれが。
いやー、それって、一昔前だったらなんか、うん、死んじゃう人とかもいたかもしれないじゃないですか。
そうなのかな。
抗生物質とかない時代だと。
でも、過去に、だから2回は切ってるんですよ、アゴと、その、痛い思いした背中と。で、それ以上に、このコブ自体は発生してるんですけど、
う
ん、何回かこう、潰れて、自然消滅みたいなのも、背中で今回が3回目くらいかな、爆発が。
そんなに、
アレルギーなんですかね。
いや、なんかね、その、ももさんの話によると、その皮膚の、その、毛穴の構造がそういうふうに入りやすい人と、そうでない人と、作りがそもそも違うみたいな、なんかそんな感じの。だからできる人は僕みたいにこう、定期的にできちゃうし、できない人は全くできないし、みたいな。
そうなんだ。
で、うちで言うと、親父がそうなんですよ。お袋はないんですけど。
そうですね。じゃあ。
親父はなんか首のあたりかなんかできたの一回切ったりとかしてるんですけどね、なんかもうこんなの勘弁してくださいっていう感じなんですけどね。
そうですか。
まあそんな、中収録しておりますが、とりあえずこのこう出し切んなくて残ってるやつが23日には消えていることを願って始めていきたいと思います、はいはい。まあ、なんかだいぶ脱線しちゃいましたが、まずスノーさんが下見に行ってくださったということで、その時の様子からまずはお話してもらいましょう。
はい、
は
い、
フォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
まあまあ、まず下見に行くにも、計画が必要なんですけど、
うん、
とりあえずなんとなくこの辺は僕が土地勘というかあるので、
うん、
バイクで走り回ってた場所でもあるんでね、
うん、
このなんて言うんでしょう、東武鉄道のマップだけを頼りに、
うん、
行ってきたんですけれども、僕のウェブサイトにあるこう遠くの山が写ってる写真あるじゃないですか、
はい、
これがまあ目的の山なんですけれども、
うん、
はい、まあ、手前に木があるんですけど、その向こう側にまあ大勢の町があって、
うん、
その向こうにちょっと真ん中あたりにちょっと高い山があるのが、うんうん、おそらく、大鷹取山とかいう、
はいはいはい、
はい、まあ370メートルぐらいなんですけど、
うん、
でその奥もっと高い山が連なってるんですけど、うん、まあ、そっちの方は奥武蔵グリーンラインと言われている、
うん、
なんて言うんでしょう、秩父との、
うん、
そこを越えると秩父っていう山です。
はいはいはい、うん、
まあ、今回そこまでは行きませんが、その手前ぐらいまで行く感じです、
うんうん、この写真の左端ぐらいの辺までは行くの、
はい、ね、ここはね、山が違う。
あ、もう違うんだ。
はい、前に山が1個あって、そこを越えて向こう側に行くとまた谷筋というか、
うんうん、
があって、その向こうの山なんですね、この左側。
あ、さらに向こうの
山。ググッと上がっていくやつ。
あ、
はい、まあ、まず山というよりは、里山歩きなので、遠足、
うん、
まあ、遠足プラス山があって、
うん、
まあ、あと、なんて言うんでしょう、ちょっとオリエンテーリング。な感じ。
ああ、そんな感じなの。 登山っぽくないの、
はい、
登山っぽくないの、
ね、まあ、登山っぽくない、でも結構山道はあります、
お
と思います、はい、
ごめんごめん、最初のこの写真なんですけど、
はい、
この見えてるこの山の上の方は行くの、
あ、行きます、
あ、まあまあまあ、はい、
はいはい、一応山にある、ね、はい、まあ、駅からスタートということにはしてるんですけど、
はい、
駅から直接行くと結構ね、最初から登るんですよ、ぐいぐいと。
おお、そうなんだ。
でこれは逆にしんどいだろうっていう、まあ、僕がしんどいだろうっていうことなんですけど、やっぱりある程度ね、アプローチが必要なので、はいはい、ちょっと回り道をして、
お、
あの五大村筋公園というところから、
はい、
はい、まあ、詳しくはまた後で説明します、
うん、
でそこからだと、斜めに斜面に、うん、斜めに登っていく感じなんですね、
うんうん、
駅からだとね、山に向かってまっすぐ登っちゃうので、
はいはいはい、
結構辛そうな感じなの、
ほう、
こう、あと駅から歩くという、まあ、1キロくらいなんですけど、
うん、
やっぱりちょうど足慣らしが必要だということで、うん、そういうコース設定しました。
ウォーミングアップみたいな感じ、
ね、は
い、
ウォーミングアップですね、
はい、
はい、で、そこから来まして、
うん、
どれだ、まあ山道、最初の山道はこの尾瀬の5番っていう写真があるんですが、
うん、
まあこんな感じの道です。これが西山高取っていうところに登っていくところ、
あ、これなんか山道っぽいですね。
結構山道ですね。
て結構傾斜きつそうに見えるけど。
そう、傾斜きついです。
ね。
うん。この辺からもうね、うん、展望良くって。
お、いいじゃないですか。
はい。
いいじゃない。
日曜日には、うん、関東平野一望。
へぇ、
あれも、なんだっけ。スカイツリーも見えますし、ずっと向こうに筑波山も見えますし、
もういいじゃないですか、
うん、そういう意味では非常に、
ほうほうほう、
気持ちよく登れるところです。で、まあ、わずかね、うん、2キロ程度の登りなんですけれども、うん、大高取山っていうところに上がります、
うん、
でそしたらさっき見てた山の裏側に、
うん、
降りるんですけれども、
うん、
はい、まあせいぜい1キロぐらいなんですけどね、結構傾斜急でした。
ほうほう、
僕歩いてはいないんですけど、まずここ取り付きをまで上がってみて、
うん、
まあ車で行ったのでまた戻って
、うん、
車で山の反対側に回り込みまして、
うん、
で、そこからまたちょっと逆に登り返してみたんですけど、
うんうん、
結構急でした。でした。はい。10分ぐらい歩いて、もう嫌になって帰ってきました。
へ、え、ぇ、ー、ね、その急っていうのは高取山まで登った後、はい、下るのが急っていうことですか？
そうですね。大高取山っていうところから、
うん、
大勢自然休養村センターっていうところですね。
うん、
に降りるんですけれども、
うんうん、
はい。その下りが結構急そうなんですね。で、ね、写真の7番っていうのを見ると、
うん、
あ、ごめんなさい、はい、すいません、6番が、
うん、
そのちっちゃくて分かんないんですけど、関東平野一望っていう
の、うん、
はい、どっかにスカイツリーも映ってるはずです、
うん、
肉眼では見えました、
うん、
はい、で、7番がそのこの山を反対側から見たところですね、
ほうほうほう、
電柱の向こう側ぐらいが多分その
山道の
てっぺん、はい、
うんうん、
なんですけども、
うん、
尾根沿いに降りてくるんですが、
うん、
結構きつかったですね。
うーん、
まあ下りなのでしんどいというよりはこけないようにっていう
気をつけてっていうことで、
はい、いっぱい落ち葉が
こう、
うん、敷き詰められて、
うん、
降りました。で、うん、一つ大変危惧されるのがですね、
うん、
杉林だったんで、
花粉症
の人、 この9番を見ていただければ分かるんですけど、
うん、
あ、ね、8番はその山の、あの、山道ですね。
降りてくる。
はい、降りてくるところ。
下から見た感じ。
はい、下から見た感
じ。ああ、結構急だね。
うん、で、ここの山はみんな杉林なので、まあ、9番見てもらえば分かるように。まあ、まだ若い杉なんですけど。うん、まあ、この辺結構、結局、あの、林業の、あの、もやってるとこなんで。
うんうん、
植林なんですけどね、
うん、
なのでちょっと杉花粉症の人は、
うん、
2月の末なのでもうそろそろ2月の末から杉花粉って言ってますよね、
言ってますね、
言ってますね、うんうん、なのでまあ万全、そっちの対策を万全にした方がいいか、うん、と思いました、
うん、
はい、でもねすごく気持ちよかったです、あの、
うん、
ここを歩くのも、
そう、
はい、でそっからですね、まあ、自然休養村センターはお土産とかもあるので、
うん、
一休みしたり、トイレ休憩したり。
ここが1回目の休憩？
そうですね。まあ休憩っていうか、まあ、あの、チェック、なんて言ったらいいんでしょう。まあ、大休止という感じですかね。
ここ、
もう休める。
ここまでどれぐらいですか？
ここまでね、距離にしたら、2キロ、3キロ、4キロ。まあ5キロぐらいなんです、ね、4、5キロ、
うんうん、
駅から全部含めたら5、6キロですけれど、
うん、歩いた時間で
多分歩いてないから分かんないですけど多分コースタイムでは1時間ちょっとぐらいじゃないですけどね、
1時間ちょっとぐらいなんだ、
うん、いやひたすら歩けば多分絶対山頂でのんびりとかするだろうから、
うん
うんうん、そんなに1時間ぐらいじゃないかと思うんですけど、1時間ちょっとぐらいだと思うんですけどね、
うん、
ちょうど、1時間じゃないやこの地図に書いてあるやつだと、
うん、
1時間半ですね、歩いて、
うん、
1時間半ですから、まあ僕らというかどのくらい歩くかによりますけどね、あのペースが、
うんうん、
写真撮ってたりするとあっという間に2時間とかなっちゃうかもしれないの、
うん、
でまあそこら辺、あのここであんまりペース上げちゃうときっと疲れると思う、
うん、
はい、でまあ自然休養村センターの後はちょっと車道を歩いたり、地図上でいうとこの緑の赤と緑と黄色の線ですね。
はいはいはい。
はい、で、麦原入り口というところで、
うん、
川を渡り、
うん、
こう、ひたすら、ここ、まあ一応舗装路の車道なんですけれども、
うん、
結構細くてですね、
うん。
はい。で、この、登り切ったところとかいうところあたりになると、かなりな休憩車です。
うん、でここは車道なの？
車道なんですね。
ここずっと車道なんだ。
うん、車道だけど、まあ本当に、田舎道っていうか、まあ、特に生活道路でも何でもないので、
ほうほうほう、
うん、お仕事の人のための道なので、
うん、
まあ、歩いていて、
うん、
気持ち良いのではないかという。気持ち良いというよりもですね、
うん、
結構斜面急なんで途中から顎が出るんじゃないかって気がしないでもないです。
この10番がそう？
写真ですか。
うん、
はい、写真。はい、10番そうですね。
がこの、
はい、この
今行ったあたりの道。
はい、
道ですね。こんな感じなんだ。
うん、で、これ登り切って降りて、次のまあ休憩場所がこの毘沙門天という、はい、お寺です、
はい、
があるんですよ、まあ、ここは歴史好きな人は、
うん、
いるかどうかわからないけど、斎藤道三 の、
ほうほうほう、
のお墓があるという、ことなので、
そうなん、
はい、そうだ、
こんなとこにあるの、
うん、って書いてありました、今僕は観光マップを見て、へーって、
いや今なんだ
びっくりしてまあね、まあ埼玉ゆかりっていうか川越城とか作ったのも斎藤道三だという話ですし、
うん、
はい、ですね、 あ、違う、佐藤道館じゃないよ。ごめんなさい。太田道館。何言ってんの太田道館。はい。で、こっからまた、まあ、道なんですけれども、うん、途中で、林道に入るってあるじゃないですか。
はい。
はい。ここは本当に、ダートな林道で、
うん、
ジャリジャリなんで、結構歩くの大変そうな感じ、うん。
はいはいはい。
です。ここも結構急傾斜、途中からすごい急になってきて、ひーって感じです。でしたね。まあ、この道が、まあ、11番。
うんうん。でも、ここも車で行けちゃうんだ。
うん、ちょっと無理しましたけど。ここはね、まだ広かったんだけど、だんだん狭くなって、やばいかも、とか思って。
うん、
いう感じだったんですけど、で、こう、こんなところにっていうようなところに、ギャラリー、山猫県とかいうギャラリーがあって、ちょっと怖かったんですけど、名前が名前なだけ、
うん、
車をすれ違うのちょっと大変なぐらい、一台すれ違ったんですよ、普通の軽自動車に乗った、女性の方に。すいません、この先に山猫県っていうギャラリーありますかとか、あ、ありましたよ、とか言って。こう、すれ違う時に窓越しに声をかけられたんですけど。なんかそこ、どういうギャラリーなのかちょっと寄ってみたいとは思いつつ、さっさと行ってしまったんですはい。で、黒山さんたちはとても有名らしいので、
うん、
行ったことがあるという人は多いかもしれないんですが、
うん、
そこの、黒山バス停というところに行きます、
うん、
まあここはちょっとした観光地なので、
うん、
まあ旅館とか、
うん、
まあお風呂屋さん、お風呂屋さんというか温泉旅館とか
なんでまた街になっちゃうんだここで、
うん、あります。
はいはい、
まあ、すごいひなびたいい感じです。
お
で、この黒山バス停が、
うん、
まあ、こっから上の甲振峠とか、この緑色の道がぐるっと回ってますよ、
うんうんうん、
でそこの、まあ、登山基地が、まあ、ベースになるみたいな感じなので、
はいはいはい、
こっちの上に登る人はもういきなりこうバスでここまで来て、
うん、
そこから登りますっていう、
うんうんうん、
で、まあ、バスで帰りますっていう感じです、
うんうん、
はい。で、まあ、私たちは、とりあえず、黒山三滝、
うん、
ピストンと言いますね。行って帰ってくると、
うんうん、
いうことにしています。
はい。
はい。こっから上に上がってもいいんですけれども
、うん、
ここ一回上がってしまうとかなり長くなるん
で、ね。ですね。
はい。
うん、
ちょっとこの2月の時期には、駅出発はちょっと難しいだろうと、いうことで、
うんうんうん、
まあ、滝だけにしようかと思っております。
うん、はい。
はい。この、甲振峠はね、なんかちょっと行ってみたい気はするんですけど。
甲振峠ってどこに
ある？顔を振るって書いてね。顔を振る。
うん、ああ、はいはいはい。はい、
ね、まあ、ちょっとここも、今、検討はしてみまし、しているんですけれども、
うん、
もし行くとすれば、黒山バス停っていうところから、
うん、
この渋沢平九郎自決の地っていうところを通って、坂尻というところから、
うん、
マミッテをひたすら、こういうの直通ルートというんでしょう。うん、その前にエスケープルートとして下向きに矢印ついてますから、
うんうんうん、
まあ、尾根筋を直通するという結構ハードな、
うん、
これが道がありまして、そこ取り付きまでちょっとは見てきましたけれども、
いいんですか。
でも今回はやめとこうかなって感じですけど、
ね、そうだな。
この顔振り峠っていうのはどうも、
うん、
義経がね、宮本の義経、
ほうほう、
が鎌倉を追われた時に、
はいはいはい、
この弁慶とね、従えて、
うん、
東北に逃げるときに越えた峠だと。
へ
ぇー。朝というか、そういう由緒があって、
ほうほう、
なぜ顔を振りかっていうと、すごい 山が急なので、うん、斜面の登りが急なので、うん、もう弁慶さんがもう顔から汗が滴り落ちて、うん、それで顔フリフリ、汗をこう左右にビュッビュッとやりながら登ったので顔をこう振り峠へ
という
、はあのいう、まあそういう、なんていうんでしょう、言い伝えがある、
うん、
ここですね。峠の、あの、茶屋が、茶屋のおでんが美味しいんですけど。
ちょっと行ってみたいね。
行ってみたいんですけど、ここ上がったらちょっと帰り大変だなっていう。うん、まあ、もしここ上がったら帰りは黒山バス停からバス。
おぉ。
あっていう気はします。
三滝の方を回ってそのまま行って、
ああ
で、この顔振りからショートカットして降りてくるみたいな。
あ、まあそれでもいいかもしれない、
うん、
これは、まあ時間で区切ったらいいと思うんですけどね。
うんうんうん。
あの、コースタイム読んでね。
うん。
三滝で何時だったら上がってみようとか。
はい、
ああ。まああとその、皆さんのやる気具合っていうか、むしろ僕のやる気具合のような気がする。
三滝から1時間ちょっとぐらいなんですね、時間は。
ね。
三滝から、この峠までが1時間
?45 分と25分。
はい。
こっから1時間なんだ。
うん。あ、そうですね。下りが結構きそうなんだよな。
そうすると、この黒山バス停からすると、
うん。
戻ってくる時間も入れると2時間ぐらいっていうこと、この左側で円を描くと。
まあそうですね。
うん。
っていう感じなんだ。うん。うん、
まあだからちょっと、帰りはね、やっぱり3時ぐらいには駅に着いていたいですよね。まあ、温泉に着いていたいですよね。
9時スタートだとすると6時間か。
うん。
のうちのここで2時間使っちゃうと、結構厳しいか。
まあその、どこまでペースが保てるか。
うん、
で、まあ、もう、あ、これはもう、時間的に厳しいやっていうときは、黒山バス停からバスに乗って、入ればいい、
うん。
そういう人いっぱいいましたね。僕がちょうど4時ぐらいにここに、黒山に着いたんですけど、
うん、
あの、その日は、
うん、
下見の日は、
うん、
で、バス停に20人ぐらいの登山の格好をした、方々がいっぱい、
うん、
あのいて、
うん、
まあみんなやっぱり中高年なんですけど、
うんうん、
あの他のところでも結構あったんですよ、
うん、
あ、みんな中高年暇だなとか思って、うん、俺もそうじゃんって全くあそこに一緒にいても全く違和感ないよねとか、うん、年齢だというのに気がついてちょっと愕然としたんですけどはい、あのだから そういう意味でここあの私たちは非常に違和感なく住める場所だと思います、
うん
はい、で、まあ、予定ではそのまま今度また降りていってですね、
はい、
あの車道からちょっとそれて右側のこう、うん、里山みたいなところを歩くんですけど、
うん
はいまあ、そこの写真がこの僕のブログの方の最後の12番、
うん
ですね、
うんうん。
はい。この奥のね、鉄塔の右側になんかピョコンって立って、ピョコンってなってる山があるじゃないですか。
はいはいはい。
あれは、まあ、あの、この甲振りではないんですけれども、
うん、
多分ね、あの、東京天、ん？あ、なんだっけあれ。道平天文台って言って、東京大学の天文台？
うん。
があると、東大だったかな？あ
の、
天文台があるんですよね。山ではないかとは思います、
うん。
すごく、あの、景色がいいところなんです。
そうなんだ。
はい。
うん、
で、この車道を歩くっていうところから三叉路を、
うん、
ここら辺全部、あの、一応舗装された道です。
うん、
はい。で、ここまた、えいえいと登って、あの、今度、逆に、大高取山の方に登り返すっていう形ですね、
うん、
であの途中から登山道になりまして、
うん、
林道をショートカットする
お
ショートカットする感じですでまた林道に出て、あのここら辺多分林道 と、なんて言うんだろう、歩く道と、
うん、
いろいろ入り混じる感じだと思うんです、
うん、
ここは僕は下見はしていません。そのまま車で車道の道を降りちゃったんで、
うんうん
うん、で、この緑ですね、緑をひたすら行って、
うん、
町に降りて、
うん、
駅前に着く、
うん、
なるほど
感じです、
うん、
はい、多分これでまあ順調に行けば6時間
6時間
うん、
うん、今の、
はい、
さっきのと途中脱線しましたけど、
はい、
基本ルートとしては、
まあ
黒山バス停から三滝に行ってそのまま戻って黒山バス停に戻って、
はい
歩いて帰還するルートで6時間
6時間ぐらいではない
っていう感じなんですね。
ます、
うんうん、はい、はい、でもなんかちょっとあれだね、山っぽいところがこの話だと車道を歩くのでなんか登山って感じじゃしない感じがする
ね。ああ、まあそうですけどね。
登山っぽくない感じ
がする。登山っぽくないやつだったら、ここ登ってもいいんですけど、
小
振峠。小振峠もね、実はでもこれ、車道なんですよ、多分。
うん、この三滝から行く緑の道も車道なの？
三滝から行く緑も車道、あ、三滝から行く緑は違うな。三滝で、道が止まっちゃったような気がするから。
うん。
うん。あ、車道に出るって書いてありますもんね。
そのとこ。ああ、本当
だ。だからここの、三滝からこの杉笠峠っていうところまでは、
うん、
多分じゃなくて、登山道ですね。
うんうん。
で、この細い緑が車道だから。
ああ、これが車道なのか。
うん。ちょっとわかりにくいんですけど。
うんうんうん、
それと、重なるような感じで。
ああ、なるほどね。
はい、歩く感
じ。
ここはね、この車道はよくトライアスロンっぽい自転車の人がいっぱい走ってたりします。夏なんか。
あ、そうなの？
なんかトレーニングなのか。まあ、走ってる人もいます
ね。へ
ぇ本当に走ってる人とか、
ね、
結構アップダウン激しいコースなんですけど。っていう感じですかね、
うん、
なるほど。
まあだから時間と皆さんのこうペースを見て、
うん、
これはこの黒山三滝で決めればいいんじゃないですかね、
うんうんうん、
どっちのルートを取るか、
うん、はい、
ということでございます、
うん、
はい、大体は分かりました、
うん、
はい、なんとなく、
はいはい、ということですが、
うん、
じゃあ、まあ、具体的に、何時にどこっていう話です、
うん、
まず、まあ、集合の前に、もう、まあ、持ち物書いてあるので、
うん、
まあ、ここで書いてある、まあ、靴、手袋、帽子、コンバース、雨具、
うん、
防寒具、水筒、非常食、
うん、
まあ、カップ麺はどうするか、
うん、
して、はい、あとゴミ袋、昼食、
はい、
とおやつ関しては、
うん、
駅前って本当にこの、まあ、写真ありますけど本当にひなびた田舎の駅なので、
うん、
大したものがありません、
うん、いやもうなんかコンビニでみたいな感覚でちょっと言っちゃってたと思うんですけど、うん、コンビニを把握できてないということなので、はい、もう小越生駅に来るまでには用意しといてください。
そうですね、
はい、ここまで来て探してっていう風になるとちょっと厳しそうなので、
はい、そうですね、
裏にスーパーはあるらしいんですが、オープンが9時半とかっていうこともあって、はい、ちょっとこれが買えるかわからないということなので、もう小越生駅に来るときにはもう昼食、非常食、行動食、カップ麺、はい、などなど必要なものはもう全部ある状態で
5
号世紀の方に来てくださいと、
はい、
いうことで、
まあ前日に全部用意しているというのが一応原則ですので、
はい
はい、 あの当日の朝あーってあたふたしない、
うん、
してはいけません。大体忘れ物をする原因になります、うん、はい、ということと、まああのあとお金ですけれども予算といいますか、はい、あの、うん、各自調べてくださいっていう、うん、感じですが、池袋からいくらかな、まあ700-800円じゃないかと、700円ぐらいなのかなと思います。あの東武東上線、
うん、
かこれ JR の駅も一緒なんですよ、八高線、
うんうん、
はい、の高線駅です、
うん、
はい、八高線の人は1時間に1本しかないと思う。
そうなんだ。
そういうあれなんで、
うん、
あの電車はまああの確かめて乗ってください、うん、
はい、
はい、ですね。で一応駅に9時、
はい、
大丈夫ですね。
そうしましょう。
はい、になります。うん、車の人は、駅の近所には駐車場がありませんでしたので、
うん、
スタート位置にしたその五大村つつじ公園というところに大きな駐車場がありますので、
うん、
はい、そこに来てくださいという。
うん、
まずはそこに入れてくださいということですね、
うん、
で、まあ、あの駅で集まった人も一回五大村つつじ公園まで行って、
はい、
だから多分正式な出発は9時半ぐらいになるのではないかと、
うん、
はい、そこでまあチェック、なんて言うでしょう、こう多分初めて会う人もいるかもしれない、
うん、
で自己紹介なりさせていただくのと、うん、準備体操して、
うん、
はい、トイレ済まして出かけるという形です、
うん、はい、
はい、行くまでの間に一応参加表明していただいた方には緊急時の連絡先とかね、
うん、
まあ一応住所氏名は把握しておきたいので、
はい、
はい、まあ、メール等でお送りくださいという、
うん、
アナウンスは、まあ、今しといた方がいいのか、
うん、
ですね、まあ、もう参加しますという方は一応電話、ご自宅の電話番号、
うん、
あと住所氏名、
うん、
あと血液型かな、
うん、
まあ、なんかの時のために、
うん、
本当は、ね、まあ、足元そんな悪いところはないと思うんですけど、いきなり転がり落ちてしまったとか、
うんうん、
意識不明になりましたとか、そういうことが、うんうん、ないとは、絶対ありえない。うん、ないっていうことはない。
うん、
絶対はないですからね。
うん、
なので、まあ、そこら辺は。
要は、その、ご本人の連絡が取れるっていうのも一つだけども、はい、その、
ご家族なり
に、
はい、
何かあった時の、
はい、うん、そうですね、
まこちゃんラーメン食べてるんですけどいいですかって家に電話できるように、
そういう確認が入るんだ、
はい、そうですね、
ご本人以外の、
はい、
何かあった時のご連絡先をあらかじめ教えておいてください、
は
い、ということですね、
はい、
はい、
でまあ一応集合から解散までというは一応パーティーとして行動しますが、
はい、
その前後に関してはもう大人ですので、
うん、
勝手にしてくださいっていう形ですけど、一応まあね、集合から解散までは皆さんチームとして、
うん、はい、
お互いに協力し合ってですね、
はい、
やっていきたいと思います。
はい。
はい、ということで、あとは、まあコースは説明しましたね。
うん、
で、非常時の対応と、まあ、話を。今連絡先の話もしました。
うん、
はい、
うん。
で、まあ、無事行って帰ってきたら、
うん、
一応、駅で解散という、
うん、
ことです。まあ、そうですね。駅になり、その、車を止めた、五大村つつじ公園なりで、一旦解散と、
はい。解散ですね。まあ、駅、電車使う人もいないかもしれないしね。
うん、まあ、ちょっとどう、わからない
ね。まあ、そこら辺だから、連絡の時に、連絡先を教えていただく時に何で行きますとか、
うん、
まあ、当日は困るから前日までとかで、連絡、交通手段を もご連絡ください。
はい。
で、そうで解散という、
うん、
ここにあります。
そうですね。うん、一旦、ですからそこで、お疲れ様ということで。うん、で、まあその後、みんなで食事行くなりなんなりっていうのは、まあその後、別途考えましょうと。
はい、あとはあれですね、悪天候の時の判断はどうするかっていう、連絡と判断なんですけれども、うん、どうしてもなんかやりたいということであれば、
うん、
こう、大瀬梅林というところで梅祭りやってますっていう、
ほう
梅祭りだけ見て帰ってくるというのでも OK です。まあ、どうしましょう。
とりあえず、これ結構車でも行けちゃうんだよね。
はいはい。
この三滝も車で行けちゃうってことでしょ。
そうです、そうです。
結局、
うん、
もっと言えばこの顔振り、
顔振り、
顔振りか、
うん、
もう車で行けるんだよね。
行けるんです
。じゃあもうとりあえず雨でも一回集まりましょう。
あ、そうします
か。で、歩かないんだったらいいやっていう参加者の方は、今日は欠席みたいななんか連絡をいただいて、
はいはい、
基本的には雨天でも結構。
わかりました。
ということで。
まあそうですね。うん、車で行っちゃって、物見湯さんっていう。
っていうのもあるんだけど。
まあいいです、ね、
せっかくなので、そういう形にしたいと思います。はい、なので、まあ。
天気が悪い中、わざわざ歩きたいとは思いませんので。はい。かえって、危険だしね。
うん。
うん、
そういう場合には、まあ、集まって、まあ、見れるところを見て、
はい、
なんか食事をして帰りましょうみたいな感じになると思いますが、はい、基本的には集合しようということで、
はい、
ただそういうことであれば、参加しませんということであれば、はい、あらかじめ連絡をください。
はい、お願いします。
ということにしましょう。
はい、まあ、ちょっとざっと下見した感じで、まあ、注意事項なんですけど、
はい、
注意事項というか、これ僕自身に言いたいって感じなんですが、普段平地ばっかり歩いてると、
うん、
結構、傾斜地って歩きにくいっていうのが、
はあはあ、
その10分歩いただけで結構思ったんですけど、うん、ここ空気薄いわとか思ったんですが、単に空気、ちょっとペースがつかみきれなくて、
うん、
気が上がっていたっていう感じだったので、
うん、
まあ、まだ1ヶ月ありますので、
うん、
まあ、階段、ちょっと、こう、登れる階段がある、あれば、階段登っておくとかですね。
うん、
あと、下りがやっぱりあれなので、
うん、
ちょっと意識して下りも、もし早足で歩いてみるとか、
うん、
こう、普段の生活よりは、
うん、
ちょっと体を動かしておいた方が、特に、上り下りに
行く。まあそうだね。それはしてもらった方がいいですよね。
は
い、う
ん、平地は本当、ただ歩くだけなら、どうってことない、ないんだなってよくわかりました。あと、荷物、まあ軽い方がいいです。
うん。
こう、って言って僕はカメラ2台ぐらい持ってきそうな気がする。できるだけ軽い方が、
うん、
うん、楽ですね。さっき汗かくとか汗かかないとかいう話をしてましたけど、
はい、
まあ、2月なので、天気が良ければ、結構日が当たってるとこは暑いと思うんですよ。僕も、歩いてると暑かったんですけど、
うん、
こう、日陰も、になると急に寒いんですよね。
はいはいはい。
なので、なんて言ったらいいんでしょう。こう、厚着してくると大変。
うん。
うん。だから、止まってると寒い、そのままだと寒いぐらいな、なのでちょうどいいと思うんですけど、ただ止まってる時に体が冷えちゃうので、その時にパッと消えるもの何か。
ああ、なるほど。
ですね。
うん。
という。結構温度調節は難しいかな。
ああ、なるほどね。
で、それと、まあ、冬山、まあ、冬山なんですけど、
うん、
汗をかくほどのペースで、歩くと、
うん、
それが あの川行く時にタイを奪われるので、
うん、
結構のんびりペースになるで歩きましょうという感じになると思うんですね、
うん
うん、なのでまあそこら辺なんて言うんでしょう、トレーニングじゃないので、
うん、
まあこうゆっくり歩くというつもりで来ていただいて、
はい
はい、だから思い距離が短い割に時間かかるねっていう感じはするかもしれないとちょっと思いました。
うん、体脂肪が燃えるぐらいにはしてほしいんですけど
うん、まあそうですね、いやでも多分燃えるとは思いますけど、ね、上りよりね下りの方が結構体力使うから。
ああそうなんだ、
うん、で下りの時って今度逆に汗が引いちゃったりするんです
よ。ああそうかも。
それで、
はい、
汗が引いてるのに
きついんですよね。
体力は使ってるっていう、うん、そういうことがあるので。
前回きつかった。
ああでしょ
う、うん、
そうなんです。特に帰り最後のもう街が見えたぞぐらいの時は危ないと思うから、
うん、
その全体のペースを考えないと、
うんうん、
こう最後の最後でちょっと辛かったとか下手すると足を痛めてしまいましたとか、
うんうん、
いうことにならないように、
うん、
気をつけたいと、
うん、
まあペース配分、
はい
はい、を気をつけたいと思いますので、
うん
はい、まあ皆さんもこう一人で歩くと一番楽なんですけど、
うん、
実は他人と合わせるのが結構大変
なんです。あ、そうですよね。
はい、
うん、
まあちょっとそこら辺お互いに気を配りながら行きたいです、
うんうん、はい
ということです。はい、そんな感じですか。
なるほど。
あとは、ラジオさんは、
どこでラーメン食べますか？
ラーメンですかね。はい。ラーメン食べられそうな場所。
見晴らしが良くて、ラーメンが3倍美味しくなる場所。
まあ、一番見晴らし良さそうなのこの、ね、大高鳥山。
ここ、でも1時間ぐらいなんでしょ？ 1
時間ぐらいなんですよね。
10時ぐらいですか。
うん。
あ、10時半とか11時ぐらいか。
そうですね。あとは、うん、あんまりないんだな。あんまりない。
後半戦はもう、お昼はどこら辺の予定なの？
早ければっていうか、まあちょうど中間は3滝ですよね。
ああ、なるほどね。三滝まで行って。
でも三滝でラーメン食ってたらなんかすごく、
うん、
観光客多いので、
うん、人に見られながら。
すごく変な人たちになる。
この、登り切ったところって毘沙門天の手前ぐらいに登り切ったところってある
か。あ、これ車道。切り通しの車道なんですよね。
ああ。
はい。
いいとこないね。
やっぱ、ね、あ、どっかにね、どこだっけ？あれはどこだったかな？大観屋敷跡っちゅ
う、
すごい面白いところがありましたね。あ、この地図にはないんですけれども、
うん、
そう、その、登り切ったところの近所に、
うん、
大観屋敷っていうところがあって、
うん、
そこはもしかしたらちょっと一休みできる場所。
お
お、
はい。
山の中なの？
山の中
です。あ、じゃあそこが良さそうですね。てか、
このビルはどっかで撮らないとね。
うん、どこで撮るかとか、だいたい目安として、まあ単純にこれ時間で6分割したら1時間ずつぐらいの感じで考えていいの？はい、行動計画って登山計画ってどうするんですか？
あ、一応今僕がざっと話したのを、
うん、
まあここの地図にあるようなこのね、何分何分どこどこどこどこっていう、うん、あれを作ります。
どっからどこまでが、
どっから何分 で、
うん、
でそう休憩はここでとか、
うん、
ここでとかいうのはあの一応こう文章として作るのと、
うん、
まあ当然あのちゃんとした計画だと、まあメンバーですね、
うん、
それからリーダー、
うん、
各メンバーのその連絡先と、
うん、
コース、
うん、
それからコースの他にそのエスケープルートといって、
うん、
まああるいはその今回は、うん、エスケープじゃなくて、
うん、
代替コースみたいな、そういうルートもちゃんと書いて、
うん、
で到着の予定時間ですね、全体の帰ってくる予定時間なんでと、
うん、
いうことを全部文章にしたのを一枚作る、
うん、
というお仕事がありますね、
うん、
であとねこのなんていうでしょう、商業登山じゃないっていうか、あの別にあの観光旅行じゃないので、
うん、
各自やっぱり地図でこう行き先をちゃんと確かめてもらう必要があるのと、
うんうん、
地図だけだと平面じゃないですか、
うん、
なので、
うん、
まあ、今回そこまでやる必要はないのかもしれないんだけど、
うん、
あの標高差の標高の書いてある、
うん、
あの地図で、ここからここまでは 何メートル登ってこ何メートル降りるとか、
うんうんうん、
その上下の動きを、
うん、
グラフにしたやつを作るといいですね、
はいはいはい、
そうすると ペースが分かるし、
うん、
休憩のポイントとかも立てやすいので、
うんうん、
単純にこう全体で6時間だから真ん中っていうと、
うん、
実際歩いてみると、
うんうん、
フェス、そのしんどさがね、前半すごく大変で、そこまでにその時間に届つかないかもしれないとか、そういう絵があるので、
うん
まあ、そこら辺ですね、その高低差を一応頭に入れておくという作業が必要になります。
うん、で、今回のルートで、
はい、
これバーッと見てた時にその時間の目安ってどんな感じなんですか？例えばさっき言った、
はい、
この登り切ったところってなっているあたりで、
うん、まあそこ
お昼にしようとした場合に、
うん、ちょっと早めかもしれない、11時ぐらいだと思います。11時半かそのぐらいかな。でもちょうどいいんじゃないかなと思います
。うんうんで、サンタキは？
サンタキはそこから1時間ぐらいでしょう。
じゃ、12時過ぎとか1時ぐらい。
1時ぐらいですね。
うん、あ、そっか、
はい。
食事してる時間も
あるんだ
もんね。
はいはいうんうん、
で、1時。
はい。で、そのまままっすぐ帰るとなると、うん、まあ、だいたい、時間ちょっとで帰れると思うんですね。
うんうんうん。
まあ3滝でどのぐらい時間潰すかって言
うん
ですけ
ど、うんうん、
はい。さっきのエスケープ、こう、代替ルートというか、
うん、
山に登りたいよって言ってるルートじゃなければ2時間ちょっとぐらいで帰れるはず。
うんうん、
で、上に登ると上だけで2時間はかかるので、
うん
プラスもし全部歩いたらプラス4時間ぐらいになる、
う
ん
う
ん、
多分疲れてくるのでもうちょっとかかるんじゃないかと、
うん、
いう気はします、
うん、
でそうするとね帰りがどうしても3時には着けなくなる感じもあるからな、
うん
うん、その時はバスで帰るというか、
うん
うん、形ですかね、
うんうん、
なるほど。
で、まあ、ですから、夕食はどっちにしろ、山じゃなくて、下で。
うんうん。
まあ、お急ぎの方はすぐ帰れる時間
うん。まあ、というのもあるんでね、参加される方のご都合もあると思うので、はい、一旦は、この駅周辺に戻ってきたところで、一旦、はい、もうこの、 パーティーを解散しますということで一旦そこで解散をして、
はい、
その後みんなで食事行かれ行ける方は一緒に行きましょうという感じにしたいと思います。
これ登山計画は、うん、まだブログとかないから、うん、どっかに出しておけばいいですか、ね、
いや最終的にできたものに関しては、まあ、メールなり で、うん、その参加表明してくださった方には直接お送りしないといけないと思います、
ね、
はい、
そうですね、一応あの留守宅用ってここに行ってるんだって分かるようにしとかないと、
うん、
はい、どこに行ったんだか分からないけどなんか電話かかってきたよとかそういうのが困ります。
うん、
はい、
うん、
まあそれは行くまでにまあその前の週ぐらいまでには作っておきますっていう感じで、
うん、
はい、
でも行動計画登山計画ってそんなもうその程度の感じなんだ、もうちょっとなんかあるのかと思ったけど、
ああ、え、
だいたい時間の読みがどこに、うん、どこの時点でだいたい何時ぐらいみたいなのと、その時間と場所を明確にするっていうことと、
うん、
参加者の連絡先っていう、
そうですね、まあ、あのコースがちゃんとしっかりしてないとダメなんですけど、
うん
うん、でもうコース決めたらそこから動いちゃダメなんです。
はいはいはい、
あのそれ以外のところに行っちゃダメなんです、
うん、
あの探しようがなくなる
の、うんうんうん、
なので、まああのこの場合地図がねあるのでそれを残しておけばいいと。
ああなるほど、
ね、ですかね、まあ、あの地図がなくてもこう大体見ればわかるとは思うんですけれども、
うん、
うん、
うーん、
まああのほんこう例えば北アルプスとかなんとかっていう山だと、
うん、
あのコースに全部名前ついてるんですね、
はいはいはい、
何々コース、
うんうん、
何々の尾根とか何々の谷とか、
はいはいはい、
今回これ全然そんな名前ないのでただ、道にはね全部矢印ついてます、分岐、はい、まあ、なんて言ったっけ、なんて書いてるの、なんとかコース、ハイキングコースじゃないけど。
なんかチャレンジコース、エンジョイコースって。
そうそう。いや、っていうか、もうちょっと、もっと大雑把でしたね。
うん、
すごい大雑把なね、名前がね。うん、でも、その通りに行けば、
うん、
こう、計画した通りの、
うん、
あれで行けます。なんて書いてある。はい。ので、
うん、
大丈夫なはずです。
なるほどね。
あの分岐に必ず分岐とかあの行きと帰りとかちゃんと結構細かく書いてくれてるので、
うん
うん、まあ道に迷うということはほぼないとは思うんですけれども。
うんうん。であとその山の傾斜、そのさっきの言った高低差で時間をどう読むかみたいなところなんだ、
はい、うんうん、そうなんですよね、確かまあ僕をこの里山だから全くそんなにその急傾斜がずっと1時間も2時間も続くというわけではないので、
うん、
あれなんですけど、うん、なんか確かなんでしょう、標高差、水平の移動に対して標高差 何メートルだと、
うん、
まあ何時間かかるよとかそういう換算とか、
うん、
昔習ったような気がするんですけど、
ああ、なんかそういうあれがあるんだ、
うん、まあ結局三角関数ですよね、
うんうんうん、
斜面これだけだからあの長さが、うん、距離が変わるじゃないですか、
はいはいはい、
だからまあ普通に平地だったらまあ1時間に3キロぐらいとしても、
うん、
この斜面だったら1時間まあ1キロと見た方がいいよとか、
うんうんうん、
まあ、そういう話ですよね、
うんうんうん、でこの今回のこの行動計画を作るときに、
はい、
それをどういうふうにするの、その地点地点の標高差みたいなのを見てってことですか、
まあそうですね、そういう地図が あればの話ですけれども、
うんうん、
はい、ただ今回の標高差はそんなにないんですよね。まあ100-200メートルぐらいかなっていう感じなので、
うんうん
うん、それほど気にするほどのことはないです。あと、うん、駅にねあるガイドマップにもうコースの距離が全部書いてあったので、
うん、
はい、それで計算できると思います。これは多分歩いてというか、
うん、
まあ実際の距離だと思います。その地図上のあれじゃなくてね、
うんうん、
水平距離ではなくて、
うん、
登山道の距離になってると思うんですけど、
うんうん、なるほど、
はい、
ということで、じゃあだいたい9時に出発して、高取山でまあ1時間かかんないぐらい、
はい、
で、その後、自然休養村センターを過ぎ、はい、山に入り毘沙門天手前ぐらいで11時前後、
はいはい、
で、そこから昼食で1時間取り、毘沙門天を通過し、
はい、
黒山
ですね、はい、
行って、黒山三滝まで行ったところで1時ぐらい、
はいはい、
で、まあ、そこからまあ、通常ルートでそのまま黒山バス停に戻り、小越駅の方に向かって戻っていった時に3時ぐらいに駅周辺に戻っているという計算なわけですね。
はい、そうですね。
か、オプションルートとして、
はい、
黒山三滝からそのまま山に入り、
はい、杉笠峠ですね。
杉笠峠を通って、はい、甲振り峠に行き、
はい、
このエスケープルートで黒山バス停に戻って3時ぐらい、
はい、
でバスで帰るという2パターンの、
はい、そうですね、
いずれかになるだろうということでございます、
はい、
ということで、カップラーメンは毘沙門天手前のところで食べましょうということですね。
はい、お湯を沸かすということはですね、
うん、
水を持って歩けということなので、うん、水を持って歩く人が一番大変だと思うんですけど、うん、
持ってきます。
はい、そうですか。あと登山用のあれはありますか、やかんとかバーナーというかな。
バーナーとね、
うん、
なんだっけ、カセットボンベで
もう カセットコンロはやめた方がいいと思う。
いやいや、カセットコンロのあのボンベに先に足をつけるやつはあるので。
あ、わかりました。
なんかあります？
あ、僕もそれは持ってます。
あ、じゃあ一応持ってきてください。
はい、はいはい、やかんもあります。
なんかあると思います。なので2セットあればさ、はい、
うん、まあそうです、
ね、早いじゃないですか、
うん、まあちょっと人数によりますよね、
うん、
数人だったらいいんだけど、これ10人とか超えたらちょっとお湯沸かすだけで日が暮れちゃう感じ。
あ、そんなにかかるかね。
もう何回も沸かさなきゃいけないでしょ。
ああ、まあそうかもしれないけどね、
おまけに寒いし、
うん、まあ2セットでできる範囲でいきましょう。
わかりました。
はい、ということで、まあ、無事ラーメン食べるところの決まり。まこちゃんは山どうなの？
ん？
山は
何度かはありますけど、そんな本格的なのはないですよ。
いや、
本格これ全然本格的じゃないから大丈夫だと思いますけど、
ハイキングみたいな感じだろうね、きっとね。
うん、いやー、まあどうかな、それは行って帰ってきてのお楽しみ。
ああな感じなんだ。
だと思います
。うん、でもとりあえず体脂肪は燃える
かな、うん、
かなぐらい。
わかんないけど、いや、目標は次にもう一回行きたいっていう腹八分目作戦なので。
あ、なるほど。
はい、
あ、うん、まあでもそうだよね、わかんないもんね。
そうなんですよね、うん、欲張っちゃうと、
うん、
絶対疲れるので、
うん、
うん、
はい、まあ全然みんなね、お互いに知らない こうどんなペースで歩くのかとかわからない人たちばっかりなので、
うんうん、
そう思うとあのなんとか登山みたいなツアー登山とかよくやるよなって、
うん、
あれに参加するっていうのはそれはそれで結構チャレンジしちゃうなと思いますね、
うん、
僕もあのその大学の時は、まあ、バンゲルだったんで、
うん、
みんなと一緒にっていう感じだったけども
、うん、
あのそれからやめちゃってからは一人でしか行ってないです。
一人で行くの？
一人でしか行ってないです。自分のペースでしか歩きたくないっていう、そういう若松なやつなので
、うん、一人でもいいんだ。
まあ、あの頃は若かったですけど、なぜ20代ですから
ね。一人でもなんかさ、ちょっと滑ってるし、足がとかなったら誰
なんだよ。あんまりそんなこと考えてなかったんですけど、
うん、
今思うと、危なかったよね。
そうなんだ。うん、
危ない危ない危ない人だったなと思って、
うんうん、
まあ、ハゲのやつですと思って。怪我しちゃう、怪我しちゃう、あんまり良くない、良くないです、ね、あれで怪我したり、ちょっとしたとしたので、ガーデンからバジャレバジャレにしたり、
うんうん、
したら、そしたら、好きです、好きです。
だよね、ね。と思って、今、びっくりした、びっくりした。いや、うまくちゃんちゃんがどうかだな、
うん、
うまくちゃんに負けないように登れればいいんだよ、今。
もうすぐ、ぜはやるかもしれないですよ。
あ、そうなの、そうなの。
顎上げて、上げて。
大丈夫、大丈夫。どうなんだろうな。
もう一回し、1時間で帰りたいって言うかもしれないですよ。
いや、そうなんだ。そんなことだと。あの、この辺で夏に当たったらもう大変だと思うんですけど。
なんで？
いや、暑いから暑い。
もう、
多分今人がいっぱいいるのは、
うん、
こう、歩きやすいからだと思うんです
よ。はいはいはい。
乾燥してるし、
うん、
適度に。雪がそんなにあるわけでもないし、
うん、
っていうことなので、あの夏山にこう高いところに行ってる人たちは、
うん、
あの行こうと思ってる人たちなんかがあの冬なまっちゃうからっていうので、
うん、
結構いっぱい来てんだかなっていう感じはしました、
うん、
冬山はもう全然別物ですから、雪がついちゃったらもうそこは全然違う世界なので、
うんうん、
あの、おいそれとはなかなかいけない感じなので。
うん、なるほどね、はい。まあでも、そんなにハードじゃないさそうなので、
うん。いや、もう最初、はい、最初からそのつもりです。まあ、なんか、半助さんは一生懸命行きたいという
か、なんかね、そういうのがひしひしと伝わってきますけど。
いや、ちょっと燃やしたいなと。
燃やしたいんですか？
3 月末までに。
いや、だったら、
うん、
こう石背負うっていう。
なるほどね。
もう本当こうあれです、山岳部とかとそういう、
あ、聞きますね、はいはい、
石背負って歩くんですよ、
うんうんうん、はいはいはい、
だからもう嫌でも燃えます。
あそうか、まあまあでもみんなのカップラーメン用のお水を背負っていかないといけないからね、
はい、
それは結構あれかなと思って、
うんうん、あ、水ちょうどいいですね、そういう意味では。だんだん減らせばいい、
うん、
もうダメだったら。
あの太郎ちゃんと山行った時に、なんかあの上の山小屋に水持ってくみたいなのするんでしょ。
ああ、まあそうですね、あの水のないところは自分の水は自分で持っていかなきゃいけない、う
ん、でなんかね、途中にペットボトルに水いっぱい入ってて、
はい、
上に持って上がれる余裕がある人は持って上がってくださいっつって。
あ、なるほど。まあそんなとこなんだ。
うん、持って上がったんですよ。でそれがあったんで、それは結局だから山小屋頂上で下ろして軽くなって、うわ楽になったっていう、はい、なんかあれがちょっと面白かったので。
いや、だったら半助さん用に石を。
いや、石はだって意味ないけどさ、なんかその意味のある重みっていうかさ、そのカップラーメン用の。
いや、石十分意味があります。あの燃やすという点では。
ああ、まあそういう意味ではね。
はい、
うん、でもなんかその ペットボトルの水を山小屋に役立てるために運ぶとかさ、今回だったらそのカップラーメン食べるためにお水を運ぶとかさ、結構でもきついよね、
うん、
あの水とかいっぱい持って歩くと、
はい、そう、ぼっかって言うんですよね。ぼくってどういう字だっけ、背負うか、背負う、あのに荷物の荷って川は荷物なんですけど、ぼっか訓練って言うんですが、
うんうん、
その石とかやるの、
うんうん、
でね、ここだ、京都にいた時に愛宕山ってありまして、
うん、
そこ結構あの山好きな人が登るんですけど、
うん、
てっぺんに牧歌、
うん、
の石捨てるの禁止って書いてありました。
ああ、そうなんだ。
登って置いていくっていう人がいるらしく、
うん、
石は持って帰れと。
そう、みんながこうやって石積んでったらさ、標高が変わってくんじゃない？
いや、まあそこ、神社がある。
あ、そうなんだ。
山頂神社がある、愛宕大社。
ああ。
こう、とても霊験新たか。
そうなんだ。
そんなとこに石捨てられちゃ困ります。ことです。僕も石、その頃はまだ登ってたんで、石担いで、せずに持って帰ってました。
うん、
はい、
何リットル持ってったら足りるんだろう。まこちゃん、例えば10人ぐらいだったら、
いやー、そりゃ大変でしょ。
お水何リットル持っていけばいいの？
あれ何リットルいるんですか？
300ミリリットルぐらいですかね。
300ぐらいですかね。
ね、
いや、3リットルあったら10人いてもまかないか、
まあ、まあ3リットルって言ったら3キロなんですけど、ポリタンの2、ポリタンで2リットルで結構でかいですよ。デーンって。
でかいよね、
うん。
2リットルのペットボトルと1リットルのペットボトル。
あ、そっか、ペットボトル。はい。結構な重みにな
る。水筒は、
あ、
各自持ってきてもらうんですけど、
うん、
はい、
ね、うん、
量的にどれぐらい見といたらいいんですか？
いや、それは人によると思うんですけどね。
500、うん、500本あったら大丈夫。
500、いや、500、まあまあ途中でいくらでも自販機の大丈夫です。
そんななんだ。
はい。
飲み物は心配しなくていい
と。心配しなくていいと思います。
そんなか。
まあ、だから、非常用の水っていうぐらいに考えておいてもらった方
が、ああ、そういう感じ
じゃないかな。
うん、まあ、本当にじゃあ、まあ、ハイキングだね。
うん。
はい。
まあ、そう、舐めてるとどうなるか。
そう。さっきから舐めてるなと思って聞いてますよ、僕は。
いや、ほら、バスのエスケープルートはいっぱいあるからさ。いくらでもまあ。
まあまあね。いや、でも、ここで根を上げて帰ったら、なんて言うんでしょう。あれじゃないですか。
何も次がないよって。
そうそうそう。
いやー、まあでもちょっとね、まあでも本当舐めちゃいけないですね。
はい、
なんか本当に何があるかわからないので、山登るときは、ちゃんと気を引き締めていかないといけないと思います。はい、まあ私は、お水を積んで体脂肪を燃やしに行きたいと思いますので、
はい、
体脂肪を燃やし目的の方は、ぜひお水持ってきてください。
そうですね。
石だと本当にね、捨てない、捨て、なんかの時にそうやって捨てないといけなくなっちゃうけど、水だったらね。
まあその辺巻いちゃえばいい。
飲んじゃえばいいわけだからね。なんか体脂肪を燃やし目的の方は、お水なり、なんかそういったものをいっぱい積んでいくといいかなと思いますので、
はい、
そこら辺は自己調整していただいてですね、はい、頑張っていただければと思います。
はい、
ということで、ただいま登山隊、2013年2月23日決行でございます。
はい、
じゃあ決まりましたことをもう一度整理します。お伝えした通り、2013年2月23日の土曜日、朝9時、御御所駅に集合でございます。はい、持ち物として、まあ、持ち物というか靴、手袋、帽子、コンパス、雨具、防寒具、水筒、非常食、 行動食、カップ麺、これはまあオプションです。
はい、
あとゴミ袋、あと昼食をご用意いただいて、コースは先ほどご説明した通りでございます。9時に終、まあ実際本スタートは9時半ぐらいだろうということですが、はい、スタート地点に戻ってくるのが3時前後という形になっております。そこで一旦解散しますので、お急ぎの方はそちらでお帰りいただいて、お時間に余裕のある方はみんなで帰り、どこかで食事をして帰りましょうと、
はい、
いうことになっております。で、参加表明いただいている方には改めてお送りしますが、これからの方に関しては、連絡先、ご自身当日ご自身と連絡がつく、まあ、携帯の番号ですとか、はい、まあ、メールとか、いただくのと、ご家族の方に連絡が取れる連絡先をご明記いただいて、
はい、
参加表明いただければと思います。参加表明の送り先が、ただいまアットマーク p-scramble.jp t-a-d-a-i-m-aアットマーク p-scramble.jp まで、ただいま登山隊入隊希望ということでお送りください。で、そこから、スノーさんの、登山計画ができ次第そちらのアドレスの方に、登山計画をお送りしますので、ご自身の控えと、ご家族の方へ、ここへ行ってくるよということで、
はい、
残していっていただくということですね。で、雨天に関しては、登山はしないですが、
うん、
まあ、車で行ける範囲で観光して、みんなで食事をして帰りましょうと、
はい、
いうことなので、いずれにしても、23日の土曜日9時に、大関に集合になります。で、雨の場合に山登らないなら参加しないということであれば、それはそれで改めてご連絡をいただけるようお願いいたします。
はい、
な感じですかね。
はい、あの、まあ、そう、ご家族みんなで参加っていうのも、
あ、もちろん。
はい、はい、
これは、はい、例えばじゃあお子さんも一緒とかだったら、
まあ、多分、まあそうですね、小学生くらいのは全然問題ないと思うんですけど、
大丈夫ということなんですね。
はい、はい、まあ低学年はちょっと辛いかもしれないけどね、あのこう高学年ぐらいなら全然問題ないと思いますし、
最低何年生、
何年生、5年生ぐらいなら全然、うん、4年生ぐらいでも問題ないんじゃないかな、
4年生まで、
うん、はい、
はい、ということなので、ぜひ、ご家族で一緒でも全然 OK ですので、
はい、
お子様を連れて、まあ、血のみ子とかだったら無理でしょうけどね。
それは
ちょ
っと、はい、
小学校4年生以上であれば、お子さん、はい、参加もぜひ一緒に、そうですよね、
うん、
家族の時間を楽しもうな番組ですからね。
親父ばっかり。
ぜひぜひ、ご家族連れて楽しんでいただければと。まあ、それぐらいな感じのレベルみたいですの で,
そうです、ね、
意外と子供の方が強いんだよね。
まあそうですね、多分置いていかれるんじゃないですかね。それはそれで心配なんだけど、
昔うちの長男がまだ小学校、いやそれこそ前半だったんじゃないかな、
あ、
1年2年生ぐらいの時に、北海道の礼文じゃなくてもう一個、
あ、利尻？
あ、そう。
あ、行ってきたって言ってましたね。
利尻登った時に、最後の最後になんかガレ場になるんだけど、ガレ場の先頭行ってたの子供だもん。で、帰りに先頭来てたのはやっぱ子供でしたからね。その後ついてった、俺と親父か。
はい。
あの、みんなの荷物持ってたのもあって、バッテバテになって足がこう膝が笑うっていうのを初めて経験した時なんですけど、それぐらいな感じでも子供平気だったので、意外と小学校低学年大丈夫なんじゃないですか。
大丈夫かな、
うん、
まああの お父さんお母さんが面倒見てくださるなら、
うん、
OK ですよ、
はい、ということなので、ぜひご家族連れで検討される方もぜひ参加していただければと思います、うん、ということで、私は対魔光戦をどうしようかということで
何をこうライバル意識を
いやなんか見えないんだよね魔光ちゃんの、
はい、
底力を。
あ、
池袋から家まで歩いて帰ってた人だから意外と歩くんじゃないかなっていうのと、どんなラーメン持ってくるのかなみたいな、
うん、そっちですよ、
ね、ラーメンですか
勝負はそっちですよ、
ラーメンのセンス勝負みたいな、
ね、あ、なるほどね、
そこら辺も、
はいはい、
対魔光戦をどう攻略するか考えておりますので、
はい、
皆さんもぜひ楽しみに参加していただき、あ、はい、これただいまとラジオって言ってたけどフォトスクランブルもなんか絡めたのね。
ああ、まだ全然フォトスクランブルでは何も言ってないです
ね。だからせっかく山行くんだから写真撮ってみたいなのもあってもいいのかなって思いますんで、はい、写真好きの方もぜひ参加いただければと思います、はい、今のとこリスナー様2名参加表明いただいてますので、
はい、
あと8名ですか、
はい、
あ、じゃない、俺らで、マックス10人っていうのは、参加していただく方がマックス10人。
私たちも。全員で10人ぐらいはちょうどいいと思うんですけどね。
そうすると、あと5人、
うん、うん。まあ、増えちゃったらしょうがないです。まあ、家族の方が来たりしてね。
うん。
でも。
まあ、5人前後。
はい。
ということですので、お早めに。
はい。
お申し込みいただければと思います。これでも期限は切った方がいいね。
うん。
あんまり
間違いない。名簿作んなきゃいけないので。
そうだよね。
はい。
いつまでにしましょう。
はい。23。で、
これ配信が。
前の週、はい。
2月の2日予定です。
はい。じゃあ、まあやっぱり9日までですかね。
これ配信してから1週間
ああ、11日でしょ。うん。ああ、これが配信が2日ね。
これが配信。
じゃあ11日は
?17 日ぐらい。
はい。18だとちょっと、あ、まあ18でもいいか。
あ、
名簿の整理とかなんとかっていうのが。
あ、なるほどね。うん、まあそこからそうだね。申し込みいただいて、
はい、
そこから連絡先、まあでももう連絡先も含めて、もうこれから
申し込んでいただいて。
申し込むしかない。ね。はい、
18日には話したってもうしょうがないんでね、
うん
うん、じゃあ10
あ、そうか、11日に収録があるからってことか、
なので、
うん、じゃあ11日
ですね、
11日の17時まで、
はい、
いや10あ、20時まで。
はい。
収録2時間、3時間前ぐらい。
はい。
2013年2月の11日の20時。
はい。
まで、受け付けておりますので、はい、ぜひ、ご参加いただければと思います。ということで、どうなるかわかりませんが、ただいま登山隊、楽しんでいきたいと思いますので、
はい、
ぜひ第1回に参加していただいてですね、
はい、
その次2回、3回がどうなるか分かりませんけど、
はい、
まあ記念すべき第1回ですので、はい、ぜひ多くの方に参加していただければと思います、
はい、
ということでお届けしましたただいま登山隊行動計画制作の回でございました。
はい、
まこちゃん23日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ラジオの方でも告知しないといけないね。
そうですね。
はい、ということでお届けしましたただいま、お相手は半助と、
はい、スノーと
マクオでした。
ではまた来週。